恵みをいただく御言葉は、ヨシュア記の22章10節から20節までです。ヨシュア記22章10節から20節ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるヨルダン川のほとりの地に来たとき、そこヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて遠くから見える祭壇であった。イスラエル人はこういう噂を聞いた。ルベン族、ガド族およびマナセの半部族がカナンの地の国境、ヨルダン川のほとりの地、イスラエル人に属する川で一つの祭壇を築いた。イスラエル人がそれを聞いたとき、イスラエル人の全会衆はシロに集まり、彼らと戦をするために登っていこうとした。それでイスラエル人は祭司エルアザルの子ピネハスをギルアデの地のルベン族、ガド族およびマナスの半部族のところに送り、イスラエルの全部族の中から一族につき族長一人ずつ、全部で10人の族長を彼と一緒に行かせた。これらは皆イスラエルの分断の中で父祖の家の頭であった。彼らはギルアデの地のルベン族、ガド族およびマナセの半部族のところに行き、彼らに告げていった。主の全会衆はこう言っている。この反逆は何か。あなた方は今日主に従うことをやめてイスラエルの神に反逆し、自分のために祭壇を築いて今日主に反逆している。ベアルで犯した不義は私たちにとって小さなことだろうか。私たちは今日まで自分たちの身を清めていない。そのために神罰が主の会衆の上に下ったのだ。あなた方は今日主に従うことをやめようとしている。あなた方は今日主に反逆しようとしている。明日主はイスラエルの全会衆に向かって怒られるだろう。もしあなた方の所有地が清くないのなら、主の幕屋の立つ主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を得なさい。私たちの神主の祭壇のほかに自分たちのために祭壇を築いて主に反逆してはならない。また私たちに反逆してはならない。ゼラフの子アカンが聖熱の者のことで罪を犯し、イスラエルの全会衆の上に御怒りが下ったではないか。彼の不義によって死んだ者は彼一人ではなかった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、ヨシュア記のこの時代はまだこのようなイスラエル人の中に主に対する熱心、主の御言葉に反逆する疑いが少しでもあったならば、このように仲間の部族をも戦うということを、それを辞さない、そのような覚悟がまだありました。主よ、どうか私たちも今日のこの箇所から清い信仰に立つということがいかに大事であり、そこに留まるべきかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、そしてあなたの命をしっかりと今日もよくいただき尽くして、一人一人が今日命を豊かにこの箇所から得ることができますように、あなたがこれからを支配し導いて、あなたが語ってくださいますように、あなたが支配してくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシュア記の前回の箇所のところでは、 ルベン人、ガド人およびマナセのハム族が、全て、約束したこと、それを満了しましたので、まあ、すなわちイスラエル十二部族全部に、その領地が与えられ、相続地が与えられ、レビ人もまた逃れの町の、制定も全てなされて、それでもう全て約束したことが満了しましたので、ヨシアは彼らを、祝福のうちに、送り出し、また多くの金銀財宝も、一緒に、与えて送り出したところだったんですけども、ところがですね、彼らはその帰る途中、ヨルダン川のほとりのところに来た時、彼はそこに一つの祭壇を築きました。で、この祭壇を築いたということを、その噂を、全イスラエルが聞いた時、全イスラエルはですね、彼らと戦をするために、登っていこうとしたと、12節に書いてあります。これを読んでちょっとびっくりされた方もおられるんではないかと思うんですけども、主のですね、その、約束、主から与えられた命令の中に、祭壇といいますか、主に対して生贄を捧げる場所というのは、主が、選んだ場所、そこのみで、それをしなさいということが申命記の12章において命じられているところです。ちょっとそこを開きたいと思います。申命記の12章の1節から14節までのところで、特に主がここと定めた場所、そこへ行って、そこでその場所で生贄を捧げなくてはならない、それ以外の場所で祭壇を築いたりして、それで他の神々に生贄を捧げるということはないよ、書いてあります。特に申命記の12章の11節から14節までをお読みします。あなた方の神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ、私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならない。あなた方の全焼の生贄とその他の生贄、10分の1とあなた方の奉納物、それにあなた方が主に誓う最良の聖願の捧げ物とである。あなた方は息子娘男奴隷女奴隷とともにあなた方の神主の前で喜び楽しみなさい。またあなた方の町囲みのうちにいるレビ人ともそうしなさい。レビ人にはあなた方にあるような相続地の割り当てがないからである。全焼の生贄を勝手気ままな場所で捧げないように気をつけなさい。ただ主があなた方の部族の一つのうちに選ぶその場所であなたの全焼の生贄を捧げ、そのところで私が命じるすべてのことをしなければならない。13節に全焼の生贄を勝手気ままな場所で捧げないように気をつけなさい書いてあります。ですから、全焼の生贄を捧げる場所、それは当時シロに主の幕屋がありました。ですからその場所以外でですね、生贄を、主に対する礼拝を、全焼の生贄を捧げてはならない、勝手気ままな場所ですから、そういう勝手なところに祭壇を築いて、その上でですね、主の契約の箱がある、その幕屋ではないところに、偽物の祭壇を築いたりして、そしてそこで主に礼拝を捧げてはならない、そのことがここで命じられております。これは私たちもですね、皆さんの救いはどこにありますか？イエスキリストです。アーメン。イエスキリスト以外に救いはあると言ってはならないと一緒ですね。当時のところでは、主に礼拝を捧げるべき場所はその主の幕屋のところ、主のその定められた祭壇の場所のみで、それ以外では主に礼拝を捧げてはならない。皆さんもイエス様以外にも救いがあるんだとか、そういうことを 言い出してはならない、そういうそれとまた一緒です。でそれで祭壇を築いたということで、それを聞いた時イスラエルの全部族はですね、その彼らと戦をするために登っていくことをしたんですね。もう、この部族もろとも、滅ぼすべし、そう判断したんです。でこのことも、まあとても厳しいように見えるんですけども、でもですね、その締め切りの13章の方に書いてあります。この13章の締め切りの13章のところに、特に、主以外のものに礼拝を捧げよう、他の神々に対して生贄を捧げよう、勝手極まに祭壇を作って、そこに他の神々に生贄を捧げようというものが現れた場合はですね、たとえ兄弟であっても、息子娘であっても、あるいは妻であったとしても、そのようなものに同意したり耳を貸したりしてはならず、彼らを殺さなくてはならない、13章に書いてあります。そして特にですね、13章12節以降、そこではですね、その町全体がこぞってそのようになった場合は、その町ごとですね、滅ぼし尽くさなくてはならないということが書いてあります。申命記の13章12節以降をお読みします。もしあなたの神主があなたに与えて住まわせる町の一つで、横島な者たちがあなた方の内から出て、さああなた方の知らなかった他の神々に仕えようと言って町の住民を迷わせたと聞いたなら、あなたは調べ探りよく問いたださなければならない。もしそのような忌み嫌うべきことがあなた方のうちで行われたことが事実で確かなら、あなたは必ずその町の住民を剣の刃で打たなければならない。その町とそこにいるすべてのもの、その家畜も剣の刃で清潔しなさい。そのすべての略奪物を広場の中央に集め、その町と略奪物のすべてをあなたの神主への焼き尽くす生贄として火で焼かなければならない。その町は永久に廃墟となり再建されることはない。この聖絶のものは何一つ自分のものにしてはならない。主が燃える怒りを収め、あなたに憐れみを施し、あなたを慈しみ、あなたの先祖たちに誓った通りあなたを増やすためである。あなたは必ずやあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたのに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神主が正しいと見られることを行わなければならない。アーメン。ここにあります通り、もしその主に対する反逆、他の神々に行って使えようというものが、その町ごとで行われたということであ あるならば、その町とそこにいるすべてのものを、家畜ももろとも全部剣の刃で清潔しなさいということがここで言われている。ですからここを根拠にですね、ですから、そのルベン族、ガド族、マナセの半部族が祭壇を築いた、ということを聞いたならば、では、戦を仕掛けようという、そういうことになったわけですね。で、しかもこの町の町ごとに、そのような反逆、主に対する反逆が行われたのであるならば、そこを、町ごと整列しなさい。ただですね、その前に、14節にある通り、そういうことを聞いたならば、あなたは調べ探りよく問いたださなければならないと書いてありますね。ですからそういうことを聞いたのであるならば、放置してはならないんです。このことが起こったタイミングは、もうイスラエル十二部族にやっと総督の割り当てが終わり、そして全部なすべきことを終えたルベン族、ガド族、マナセ半部族を返す途中ですね。帰っていく途中に早速その疑わしいことが行われたんです。まさか、ね、もう主の、その 命じられたこと、主が約束されたことがもうことごとく成就して、その成就したその帰り道に、そういうことを聞いた、ね、まさか、まだもうその主の約束が成就したばかりで、そんな反逆はするまいと、ね、高をくくって、まあ、彼らを滅ぼし尽くすのもちょっと、まだまだ時期尚早じゃないかということで放置したわけではないんですね。聞いたらすぐに城にイスラエル残り10部族が集まって、そして、戦をしようとして、そしてそれを問いただすためにこの、祭司ピネハスとまた、10部族の頭が、彼らをすぐに使わしてそのことを問いただしたわけですね。これ私たちも本当にこれ見習うべきところです。そういう、主にある兄弟姉妹が、主に対する反逆、イエス・キリスト以外を主とするような、まあ、そういうことを聞いたのであるならば、本当に私たちはそれをですね、聞いたときまさかとか言って放置をしたり、すること、これはよくありません。あるいは、その噂を聞いただけでそれを本人によく話を聞くことなく問い立たさず、もうすぐに懲罰を加えるとか、それもまた良くないですね。ですからこのイスラエル、残り10部族が、その彼らを、ピネハスを筆頭にして派遣したこと、これは誠に、義にかなったことです。全くもって調査をしないでもなく、あるいはよく聞きもせずすぐに、もう戦いをして、まず加える、まあ、そういうことでもなく、主に命じられた通りですね、よく調べ、よく探るために、祭司ピネハスを筆頭にして、使わしたわけです。祭司ピネハスはあのペオルの事件の時、ミディアン人でしたか、その異邦人がの妻、まあ、女を、ね、引き連れて自分の、ね、天幕のところに入ってみだらなことをしようとしたところ、ね、ピネハスは、主にある熱心でもってその、男と女を槍で一突きにした、それで主の怒りが止んだ、そのような事件が、起こっております。それ、大祭司のアロンが死んだすぐ後のことですので、イスラエルが荒野を治めて40年目の、その時にこの事件が起こりました。この吉明22章のところで17節に、ペオルで犯した不義は私たちにとって小さなことだろうか、私たちは今日まで自分たちの身を清めていない、そのために神罰が主の返しの上に下ったのだ。ペオルの事件、ヨシアたちがヨルダン川を渡る直前の、時に起きた事件、それが今日までまだずっと自分たちの身を清めていない、まあ、別の訳を読みましたところ、まだ未だにその罪から、記憶されていない、要するにまだこのペオルの事件で反逆したことが、何らかの形でずっと引きずられていたようですね。でイスラエルの民は、ね、ペオルで犯した不義はまだ未だに我々の上に何か暗い影を残しているではないか、その、ペオロの事件、主に反逆したその事件がそれになおまだ主に対する怒りを積み上げようとするのか、ピネハス自身がこのペオロの事件を解決したものですけれども、最初ピネハスが、まあ、この時本当に神と人との間に立て問いただしたわけですね。このルベン、ガド、マナセ、これらの部族を、でそれであなた方は主に従うことを今日やめようとしている、反逆しようとしている、もし、ね、そのあなた方の所有地が清くないのであるならば、このヨルダン川の西側の地において相続地を得なさい、とにかく主に対して反逆してはならない。でしかも、ね、20節見ますと、ゼラフの子アカンが聖絶の者のことで罪を犯して、そのアカンの事件のことも取り上げておりますね。そのアカンの事件の時、それは、 アカン一人が撃たれたわけではありませんでした。イスラエルの中で三十数名もこのアカン一人のその聖絶のものを抱え持っていたがゆえに、イスラエル全体が聖絶のものとみなされて、そしてそのアカンが聖絶のものを手に持っている間はですね、イスラエル決して勝てない状況になってしまいました。でもこのアカンを取り除いて、聖絶のものを取り除き尽くしたところ、イスラエルが再び勝利が戻ってきて、祝福が戻ってきました。ですから本当にこの時期のですね、このイスラエル十二部族、ヨシアが生きていた時代のイスラエルは、このようなもう本当に徹底的に滅ぼし尽くすべきもの、それに対してはしっかりと立ち向かって、でそれで取り正して、そのことの、白黒を決着しよう、そのような、意気込みがまだあった時代であったわけです。その、結論申しますと、その、ことは、誤解でルベン族、ガド族、彼らは別に主に対して反逆しよう、そういう意図ではなく、もっと別の理由でこの祭壇を、もっと、イスラエルの他の十部族にむしろ訴えるために祭壇を、築いたことが、次回以降の21節以降に書いてあるんですけれども、とにかく、主に対しての反逆、それの、疑いが、そのことを聞いた場合はですね、まず言って、そしてそのことの真偽をまず確かめなくてはなりません。皆さんもですね、兄弟姉妹の悪い噂を聞いたとき、あるいは兄弟姉妹の誰かが皆さんに悪口を言ってるとか、皆さんの陰でなんかこういうことをしてるんだ、そういう噂を聞いた場合はですね、即その兄弟姉妹を、憎む心とか、怒る心とか、あるいはもうその出会い頭に、怒鳴り散らすとか殴るとか、そういうですね、よく真偽を確かめないままにそういうことをしてはなりません。まず言ってですね、そしてことの真偽をよく聞かなくてはならないんですね。教会の中においてもし誰か兄弟姉妹が罪を犯したということを聞いたのであるならば、まず二人だけで、ね、自分がまずそのところにいて、彼と自分と二人だけで、そのことを真偽を確かめて、そしてそのところでもし本当に罪を犯したということであるならば、二人だけのところでそれを責めなさい。でもし聞き入れたならば、あなたは兄弟を得たのである。でももしそれでもなお聞き入れないのであるならば、他に何人か引き連れて、二人または三人の証言でもって、その兄弟姉妹を戒めるべき で、それでもなお聞き入れない場合は、教会の前に出して、そして教会の言うことも聞き入れないということであるならば、そのものを異邦人とか修善人のように取り扱う。この教会でも、そういうことが何度かありましたね。でもね、それで教会の言うことを聞き入れて、この教会に残っている兄弟姉妹もおりますし、あるいは教会の言うことも聞き入れないで結局離れていった、兄弟姉妹もまたおります。ですから本当に、私たちのうちからですね、戒めるということ、諭すということ、これは本当に私たち自身も、いつも、守り行っていくならば、この教会は本当に清い状態で保たれて、本当に命がますます増し加わっていきます。ヨシアの時代のイスラエルはまだそのような、自浄作用といいますか、そういう、ことが残っておりましたけれども、しかしヨシアが、死んだ後の時代はですね、そういう自浄作用がなくなってしまって、ちょっとやそっとの罪いいよいいよっていう感じで、もう人が自分の良しと見えるところに従ってですね、御言葉にではなく自分の良かれに従って歩んでいこうとしたから、とても殺伐とした時代になって突入していきました。どうか皆さんはこの種の自浄作用をしっかりと残しておいてください。兄弟姉妹がもし何か 罪を犯したとか悪いことをしている、そういうことを聞いたのであるならば、本当に2人または3人のところに行って、そしてそれをしっかりと確かめて確認して、もしその悪いことが事実であるならば戒めて、御言葉にこういうふうに書いてある、でそれで、あるいは聖絶のものを、ね、覗き去りなさい、そういったことを、ね、アドバイスするべきで、それでも言って聞かないということであるならば、ね、さらに2人また3人と増やしていて、で最後には教会で、ね、審議して、でそれでも聞かなければ彼らを異邦人のように扱う、もし聞き入れるならば、兄弟姉妹を得た、このような形で教会を清く保っていきたいと思います。どうか皆さんはこのことを覚えて、で人に勇気を持ちましょう。特に日本人はですね、和を持って尊し、まあ、そういう精神がありますので、特に何か言うということについて苦手意識を覚えている人は多いんですけども、でも聖書に書いてあることは、ね、しっかりと戒めるべきだということです。どうか皆さんこのことを、ね、しっかりと保って、教会全体を、また、皆さんの家族を、皆さんの友人知人関係を清く保っていく、地の塩としての役割を持っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、本当に私たち教会、特にこの日本の国の中における教会、兄弟姉妹の交わりにおいて、必要なその性質を今日見ることができたことを感謝いたします。どうか私たちにもこのヨシアが生きていた時代のイスラエルのように、しっかりと主に仕えること、また主に反逆するようなことを聞いたのであるならば、そのことを問いただす勇気を、またその行動を持つ私たちでありますように、あなたに仕えることがいかに大事であり、あなたに反逆すること、あなたから離れることがいかに災いをもたらすことであるのか、主よ、どうか私たちも本当にその熱心を持ち続けることができますように、どうか導いてください。またそのように清めて、いつまでもそのような清い町あり、清い教会、それを保ち続ける私たち一同でありますように。どうか兄弟姉妹たちがこの熱心をいつでも持ち続けることができますように、あなたが知恵と啓示の霊をますます豊かに授けてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。